皆さんこんばんは。8月28日今回も始まりました。ケンジです。ドンペイです。夜のお話でございます。私土浦ドンペイと、
おはようございます、ケンジです。
さあ皆様、ケンさん、
はい、
残暑お見舞い申し上げまする。
暑い。
いや今週ね、あの
暑い、
またあっあずって感じです、
ね、
ちょうど先週末ですか、
はい、
まあ関西はあんまり影響なかったです。あ、影響あったね。1個は通り過ぎたから、
はい、
台風が来たので。
そうですね、19、20
そうです、はい、続けてきたのでね、なんかその辺、はい、風が強いから、はい、ちょっと涼しくなった感があったんですね。
そうですよね、一瞬ね。
そうなんです、はい、だからあこのままもうさすがにって思ってましたけど、
はい、
過ぎた後暑いですわ、
はい、暑い暑い暑い暑いですよ。
まだちょっと油断大敵ですね、
はい、完全にやばいですよ。
汗がね、はい、まだ引かないですね。街歩いてとか 入るとね、
はい、
いや本当にもう8月も末になりまして、はい、無事甲子園も終わりましてですね。
そうですよね、ちょっと悔しかったな、まあ、僕最後ね、
あのね、はい、まあ金足農業、はい、ね、吉田子本当によく掘りました。
すごい
です
よね。
まあそれに対する大阪桐蔭、
はい、
まあね、大阪桐蔭も春夏連覇を1回ではなく2回をするというチャンス初めてですよね、
は
い、
まあ、
今まで、あの高校野球始まってからでも、
はい、
春夏連覇は何校かあるんですが、
はい、
春夏連覇を2回するという偉業でしたから、
はい、
僕の中ではまあ本当に金足農業もちろん応援しますけど、決勝は接戦で、
はい、
桐蔭だというふうにしてほしいなという数字が決まったんですけど、
はい、
まあさすがにね、決勝戦最初から見てますと、
はい、
まあ疲れすぎですね。もう決勝戦は正直ボールは全然いってなかったですね、吉田君のね、
はい、
なのでまあそれはしょうがないやろうと、うん、でまあそれをねまたワイドショーなり取り上げてですね、
はい、
普段運動したことないような人たちがですね、
はい、
これはこれでいいのかとか、
はい、
ね、虐待やとかね、
はい、
もうパワハラやとかね言ってる人がいっぱいいるんですけど、
はい、
あのね、僕も高校球児でした、
はい、
高校野球やってた人間からするとね、
はい、
夏の灼熱の太陽の下、
はい、
甲子園で試合ができる、
はい、
もうね意識朦朧とするんですよ、
はい、
だから甲子園で試合した人、僕はちょうど自分が出てる時出れなかったんで、スタンドで応援してる時に甲子園ベスト8まで残ってるんで、
はい、
先輩方の話を聞くと、
はい、
どの試合も記憶がないと
あ
いうくらい熱いんですよ、
やっぱりね。
だから
特に今年暑かったしね、は
い、僕が高校生の頃からそんな意見が答えが先輩からいただいてたので、
はい、
ってことはやっぱりね、どんな灼熱の中でも、
はい、
みんな意識は飛ぶんです。それでもやっぱりこれが出たいがためにやってるっていうところを目指して、
はい、
もう休みなんてほぼなくですね、
はい、
1日僕らの頃でも10時間平気で練習してましたから、
はい、
そんなようなねところを出会ってきた人間が、
はい、
たった35度6度の甲子園、はい、それは甲子園 あのスタンドの中は40度超えてるって言いますけど、
はい、
それでも単なるね2時間半ぐらいのこと平気なんです、実はね、
うん、
ほんで吉田君に関してはさすがにねピッチャー1人しかいないから、
はい、
あんな1800球とかよ掘ったとかいうね、
はい、
あれは確かにね、うん、酷使はあります、
はい、
でも吉田君にその気持ちを本当に聞いてみないことには、
そうですよ、ね、
甲子園出るために俺一人で掘るんやっていう意識でやってきてるから、
う
その周りの野球やったこともない人 やら、うん、運動やったことない人が、はい、いろんなことを言っても、うん、それは本人は多分また違うよと僕は思ってるんですよね。
なるほどね、はい、
うん、だから、まあ、だからこそ余計にね今年は吉田君を応援しましたし、
はい、
なんか真の高校野球やなっていうふうには思いました。
うん、
そりゃいろんな意見はありますけどね、
はいはい、
なんか昔はやっぱり本当4番ピッチャーキャプテンっていうのがね、はい、高校野球の代名詞みたいなものがありましたから、
はいはい、
まあ、それがね最近は細分化されてピッチャーも3人4人を継投するとかねプロ野球みたいになってたところに、
はい、
久しぶりになんか高校野球なんか昔の高校野球見てるみたいないうチームが来たの で、
そ、 うです、ね、
それも公立高校そして農業高校ですから、
惜しくもこの準優勝になりましたけど、はい、あの秋田がねあんだけ盛り上がってね、うん、なんか6000万円のか5000万円の寄付を募るのに1億5、6000万集まった
そうです ね、
ね、素晴らしいですよね。
だからあれあの何もネットでお願いしますじゃなく、はい、みんな学校に持ってきてましたから ね、
ああいうやっぱねあの僕なんかもこう地域のためにってこういうことをやってきたので、はい、うんうん、ああいうこう夢があったりね、あの皆さん各自秋田県民で誇りに思うみたいなね、
はい、
なんかそういうのが良かったかなと。
いやなんかね、オラが町のチーム、
はい、
そしてこれがね、はい、真の甲子園ですよ。
ね、気持ちよかったですよね、見てて、ね、
なんかよかった、はい、本当にあの秋田県の駅前でもあれだけの人が喜ぶ、
はい、
あれだけの人を喜ばすことができる力っていうのは ね、
ね、
やっぱ彼らしかなかったんで、ね、
そうですよね、純粋なね、
はい、
素朴なこの思いだけで、ね、頑張ってきた。すごいね。
いやだからね、あのいろんなましてや見てるとあのもう地元の子たちばっかりでとかってそれもまた取り上げられてました、
はい、
それは党員はねもう正直僕は党員はね、4、5年前にこの年に春夏連覇するっていうために人をいっぱい集めてるっていう話も情報もいろんなとこから聞いてたんです、
はいはいはい、
だからネオ君を取りに行ってるっていう飛騨高山に行ってるっていうのも知ってました実はね、
はいはいはい、
違う学校もいっぱいネオ君を取りに行ってたんで、
はい、
でももう早くに党員に通話つけられてるとかね、
はい、
いろんなそういう話も聞いてたんですけど、
はい、
でもそれはそれでいいんです。本当に死に物狂いでね党員も練習してますから、
うん、そうですね、
うん、だからまあ、いろんな目標があっていいんじゃないかなっていう感じでしたし、
うん、
まあなんか100回という大会にもう打ってつけの ね、
そうです
ね、チームが両方とも出てきて決勝を行ったっていうので ね、 でね、
はい、
なんかもうはいシャンシャンで終わりましょうっていう感じです。また来年から101回でね、まあ、高校野球すたることがないようにね、
う
ん、
そうですね、
こうもっともっと盛り上がればなっていう、まあ、本当夏の風物詩で楽しませていただきましたね、
は
い、
そうですね。
はい、いや、もう8月終わりですけど、
はい、
ケンさんはまたね今日、はい、お会いして、はい、また真っ黒ですねっていう風なことを言いましたけど、
はい、
まあ8月もいろんなとこ行かれました。その話をちょっとね聞いてみたいなと思いますが、
そうですね、でね、前回の部分でちょっと ゆっくりお話ができなかったんですけども、はい、ちょうど8月11、12と、
うん、
東京から例の、はい、D ファミリーが
D
ファミリーが瀬戸内に遊びに来てくださってて、
はい、東京で活躍する新井さん、
はい、
筆頭にね、
はい、
ファミリーの方々、
はい、商店街を盛り上げてる、はい、冠新の盛り上げてる勝也君、武井勝也君、はい、ゴリラ兄弟のりくんよし君のねご家族も、
はい、
ジャンボの軍団で家族で来てくれて、うん、カズネーも家族で来てもらって、もうみんなでこうちょっとこう瀬戸内
の海、
はい、
海に、
はい、お泊まり、島でお泊まりして、
普段やっぱりね都内に生きてられる方ですから、
はい、
また全然感慨深かったでしょうね。
すごくね、はい、皆さんねすごくこう喜んでもらってて、
はい、
でその中に岡山出身のひろちゃんとかも入ってもらって、
はい
はい、みんなでこうわーって泊まって、
ほ
もちろんソックスさんもね、
はい
はい、コンローの頭の親父、
あ、はいはいはい、
みんなでこう盛り上がって、で帰っていくとなんか、はい、もう1週間、もう2週間、うん、みたいな、ポツンみたいな、はい、もうちょっと
それだけ楽しかったんですね、
はい、楽しすぎてなんかポカーンとして、みんなそんな気持ちやったみたいで、
あ、そうですか、
はい、でまたその後に僕は東京をね、はい、お邪魔してダブルガムブラザーズ、
バブルガムブラザーズ、
はい、
ダブルじゃなく、
はい、
バブルガムバブルガムブラザーズですね、はい、のライブが、
はい、ライブがね目黒
でシークレットライブですかね、あれは。
いや一応ねなんか35周年だとかなんとかっていう風な形で、はい、コンさんとか、
いや、はい、いいですね、オレオレオレです
よね、はい、もうすごかったですね、
俺だってそれまたちょっと違いますけど
すごく楽しくて、もう大盛り上がりで、
は
い、結構ね芸能もこう、まあ、もちろんその新井さんの関係で行かせていただいたんで、はい、 もう VIP の席のところには、うん、あのふっくんね、
ふっくん、
はい、土屋香織さんと
ないないないのふっくんね、
はい、はい、ご夫婦で、
はい、
まだ別の女性もいましたけどみたいな、たまたまこう、ね、こうセットでご夫婦でもいてましたし、シャランキューの畑さんとかもね、はい、結構いろんなこう芸能人の方も来てまして、
あ、
やっぱライブなので、
はい、
あのトークが面白くてね、2人の ね、 ね、昔こうだったよな、だったよなとか、
だって昔2人ともコントから出ましたから ね、
ね、
コンさんももともとは笑い芸人でしたもんね。
そうですよね、
は
い、
だからトムさんはもともとね、あの、はい、あのアフロで、はい、あのポリさんの格好して、はい、おまわりさんの格好してお笑いスター誕生10周合格した人ですから。
ああ、そうかそうか、はい、そうですよね、
そう、小柳トムさんですからね、
はい、はい、でトークではじゃあこうだっていうのを盛り上がってて、やっぱでもウォンピーロングは、
はい、
ね、コンさんソロもあり、トムさんソロもあり、
はい、
でウォンピーロングはやっぱりみんな総立ちみたいな。
お
で僕こう、まあね、年はまだ44なんですけど、はい、まあ、新井さんらとかでこうイベントでよく東京お邪魔させてもらってこう見るときに、はい、地元僕ら姫路とかクラブはあるんです、うん、神戸大阪もあります、はい、でも若者の集まり場みたいになってて、
う
ん、
ああそうか
ね、僕はそうじゃなく、ちょっとこう品がありの、ちょっとこうもともとこうね、悪親父、うん、悪ママたちがみたいな、一年取った人たちがこう来て、
はい、
楽しくこうちょっとこう音楽に揺られながらっていうのが好きなので、
あ、なるほどな、
ね、やっぱり、ね、うん、50代60代の人たちがみんなおーとかって来て盛り上がってるのを見ると、ああ素敵やなと。
あ、いいですね、それもなんかちょっと甲子園に通じるも
の、そうなんですよ、なんか ね、 ありますね、昔のみたいな ね、
そうですね、
思い出して、うん、今はこう一年取った方が落ち着きもありの、でもこう昔の血が騒ぐぜってみたいな、うん、その空間にこう浸って、
ああ、いいですね、
はい、楽しく、
あ、
はい、そしてまたこう帰ってきて、昨日おとついですか、うん、日曜日にはまたあの大阪の友達と、
はい、
あの
また瀬戸内へ、
はい、瀬戸内へ行ってきまして、
なんとそれの黒さですね、今は。
そうですね、
まあ、積もり積もった黒さですけど、
はい、もう2回も3、顔はね4回ぐらい今年向けました、ね、
うわ、そうですか、
はい、
だから最近顔小さくならなかったな
そのうちもう骨出てくるちゃうからってい
やー、そうですか、はい、いや、なんか、ま、満喫ですね、夏を満喫、 そうですね、そして普段はお仕事しっかりされてっていうね、
はいはい、もうね、東京から帰ってもその足で、はい、店入って、
そうですか、は
い、頑張ります。
いやーすごい。
頑張ってます。
いや、そのエネルギーですよね。
夏男なんでね。
まあ、はい、そうですね。
夏男も超楽しくて。
いやーそうですか、はい、そうですか。いやいや、もうなんかいいですね。海行って、
はい、
ライブ見て、はい、
また
海、ちょっと音楽踊って、
はい、また海海みたいな
ね、 ね、
はい。でもまだね、
まだ9月に入っても行かれるという。
行きます行きます。もう全然行きますね。はい、ちょうどまたあの9月の頭はね、あっちまた南国にも行ってこようかなと思ったんで。
そうか。沖縄行かれるんですね。はい、沖縄はまだ焼けますね、は
い、ガンガンでしょうね、まだね、
こっちの方はなんとなく紫外線ちょっと、日差しはあっても紫外線ちょっと緩いなっていう気はなんとなくしてきましたけど、
でもね、台風行ってから、はい、
あ、まだそんなことない、
暑いでしょ、はい、あの焼けてない部分をちょっと出して焼いてみると、はい、
焼けますか、やっぱり
真っ赤っかになってました、
あ、
はい、だからまだこっちも大丈夫なんで、下手したら10月ぐらいに沖縄行ってもまだこの黒さは保てるかなと、
ね、いやすごい、今年はじゃあいつまで黒いかっていうね、はい、
そうですね、
はい、ここで問題です、
はい、黒山田をどんだけ
続ける、黒山田黒山田健二とクールワイはクールになってあかんがな熱く終わらなあかんのに、いやそうですか、はい、いやいいですね、なんか本当に夏って感じですね、
そうですね、楽しい、今年は目いっぱい、はい、目いっぱい行こうと、
9月ももう全然あの瀬戸内も行かれて沖縄も行かれてですもんね、
そうですね、行きますね、行きたいですね、
は
ぜひどんべさんもね、
いい感じでございます、
9月ちょっと行って、
いや本当に、ね、海どころかプールも行ってないですしね、はい、
ちょっと行っときましょう、もう黒丼になってください、
黒丼黒丼黒丼ペイでございますっていうね、はい、いや本当にあのケンさんね、夏を満喫されてましたが、
はい、
僕はね、はい、まあ、今回夏はねちょっと前も言いましたけど、琵琶湖のね、
そうですね、
琵琶湖マリオットホテルというホテルで、はい、夏のイベントとして2回ですね、
はい、
8月の12日と19日に朗読会っていうのをやりましてですね、はいはい、まあ、一人朗読なんですけど、前半15分ぐらいはあの今の夏空をね、はい、プラネタリウムでやるので、
はい、
夏空の案内を見ていただいてですね、
はい、
そしてその後に、僕がちょっと不思議なお話を一人で読み聞かせという感じで、 まあ、満天の星空の下、皆さんにはあの朗読というのはなかなか関西の人はね、こう今まで経験したことないことが多いだろうということで、まあ、まずは朗読とはこういうもんですよっていうような説明もしながらですね、
はい、
まあ普段だったら僕のね表情やらあの動作を見てほしいと思いますけど、今回はもう本当にポツンと真っ暗闇の中にスポットだけで僕がいて、そこで読んでるっていう感じなんで、
はい、
まあ、僕を見るよりも皆さん目をつぶっていただいていいので、まあ、目つぶるか上の満天の星空を見ながらこの話を耳から入れてですね、五感で感じてもらって、それがこういうストーリー、あ、こういう絵なんやろなっていうのを描いてくださいっていう説明をしながら、
はい、
まあ、15分から20分ぐらいの、お話を喋ったんでございますが、
はい、どうでした？
いや、あのね、はい、皆さんからはすごく、いや、もうすごい不思議なお話で、
はい、
やっぱ話に聞き入ってしまったとか、本当に中にはですよ、はい、もうなんかどん兵衛さん の普段喋ってる声じゃない朗読の時の声が優しすぎて、
はい、
本当に気持ちよくなって、ちょっと最後寝てしまいましたと。
その
決して、
いい、ね、
はい、決してもうなんか退屈じゃないんですと、話にものすごく入ってたのに、
はい、
ものすごく心地よすぎてね、ふっと寝てしまいましたとかいう声もあったりとか、
あ、素晴らしい、
全然それいいんですよって、で、最後結末はなんとなく聞いたんです、途中あそこはどうなりましたって、それは教えませんって出てから言ってたんですけど、はい、いや本当にね、まあ、僕も初めての試みで、
はい、
なかなか役者が朗読で読んで聞かせて、それを絵を想像さすっていうところまではね、結構正直俳優は難しいですね。声優さんなんかはやっぱ感情を声から出す仕事ですから、
はい、
まあ、東京でも朗読会流行ってますけど、
はい、
声優さんがやることがすごい多いですね、はい、俳優がやってるのは少ないんですけど、
はい、
だから関西でもたまにあるのが毎日放送のアナウンサーが数名でやるとか、
あ、なるほど、
そういう朗読会が多いんですけど、
はい、
まあ結構好評を得ましてですね、フェイスブックで告知もしてましたから、すごくたくさん見ていただいて、それで、まあ、名古屋だったり舞、はい、鶴だったり、はい、神戸だったりから来ましたとかね、
あ、素晴らしい、
いや、ありがとうございますって、もう本当に終わってからね、皆さんとこう写真を撮ったりとかですね、はい、サインをさせてもらったりとかですね、しまして、非常にいい時間を過ごせたなと、
はい、
まあ、どっちともね50ぐらいは入ってくださいましてね、
はい、
まあ、本当にこれはね夏のイベントの一環として、僕もやろうということで、
はい
はい、なので、まあ、どうなるかっていうのも僕も正直わからなかったので、まあ、やってみて感想なりいろいろ聞いて、うん、あ、これはまたやる価値あるなと思いましたし、
あ、素敵ですね、2
回目の日は自分で録音もしたんですね、
はい
はい、でそれをやっぱりもう一度自分が落ち着いた時に聞いてみた時に、
はい、あ、
まだまだこの辺の表現は足らへんなとか、自分の中ではものすごくこう、
反省点もあったと、
はい、何回もやっぱり読んでるから自分の中では絵がしっかりできるんですけど、
はい、
パッとちょっと終わってから時間経ってから聞いたところで、
はい、
あ、これ初めて聞いた人はここの読みもう少し感情を入れてあげないとなかなか絵が思い浮かばへんなとかね、いろいろねそうやって反省点もつかめたので、すごくためになったっていうか、役者の力になることをさせてもらえたなということでね、
はい、
まあ、琵琶湖マリオットホテルの支配人が僕の同級生なので、
はい、
まあ、今回なんかやってくれんのやったらぜひやってっていう話から始まったことなんですけど、まあ、終わった後に今後どう思ってるって聞いたら、いや、もうぜひまたやってほしいし、
うん、
なんかここでこんなことも俳優さんがこんなことやってるっていうのをしっかり根付かすためにはもう少し定期的にやってもいいかもしれんなとかいうようなこともね、支配には言ってましたね。
素晴らしいですね、前向きなね、はい、その今回限りじゃなくね、
うん、そうなんですね、
やっぱり、はい
はい、
っていうのはいいものだったからこそ次にもっていうね、
はい、そうなんです
ね、いい感じですね、
だから、まあ、まあそうおっしゃってくださってるんでね、またなんか楽しいこと考えようかなって思ったりはしてます、は
い、まあ、素晴らしい
ね、はい、まあ、そういうような、ね、夏と、あともう一つね、はい、ケンさん、もう一個だけちょっと聞いといてほしいのが、夏にね、はい、僕必ずすることがあるんですよ、
はい、
それはまあ甲子園に行くっていうことがまず一つあるんですけど、もう一つは
スイカを食べる、
スイカを食べる、そうなんです、
おしっこ
それが大きな玉を 今年はね、本当つい最近までまだ入手してなかったんですよ、はい、ほんでスイカにありつけてなかったので、はい、やばいやばい、夏終わったらもうスイカ絶対どこもなくなるでと思ってたらこの間大玉を見つけたんで、はい、もうこれしかないと思って買ったんです、はい、そしてもう帰ってすぐに半分にザクッと切って、はい、その半分をもう新聞紙の上に引いてですね、はい、でもう ああいうカレースプーンみたいな大きなスプーンでですね、はい、半分をもう一気にいくというね、はい、一気にいくんです。もう多分ね1時間半から2時間かかるんですけど、はい、一気に食べてしまう。そして食べ終わった時はもうヘルメットになるぐらい、はい、カブトムシ怒るやろいうぐらい赤いところもなくなるぐらい全部きれいに食べて、はい、それでまあとりあえず一回は僕納得するんですね、はい、まあもう半分もちゃんと置いといてもう 2,3 日のうちには食べるんですけど、はい、まあそれをしますとね本当にびっくりするぐらい今回は大玉やったんで、はいはい、もう食べ終わってうわ終わったわ、もちろん腹満腹になるんですけど、はい、もうすぐにね、はい、やばい出るっていうやばいやばい、えもうっていう嘘やえおしっこ違うのみたいなやばいやばいやばいやばいやばいやばいってもうシャーです
早いね、直結やね、
もうね
空気鉄砲みたいな、
はい、入ってなんかね、あそれもね止まらないんですもうどうやろう、1時間半から2時間かけて食べたやつを、はいはい、どうやろう40分間ぐらいトイレから出れなかったかなあで全然お腹も痛くないんです、はい、もうなんか
すっきり
もう止まらないんですもう止まらないんです、はい、多分腸はすごい洗浄されたん
ですね。宿便にはいいかもしれないです
ね。いや絶対ね、宿便でお困りの方、はい、いろんな漢方やらいろいろね、はい、言いますけど、はい、大玉の、半分をねまず一気に食うこれで宿便から何から全部 対策打てます。
へ、流れすぎてダッチョにならんようにしてなかった。
いや本当にそんな感じだったんです40分間ぐらいもうねシャーがずっと出っ放しじゃないですけど、出っ放しじゃないですけど、えこんなに今水分取ったあれからいうぐらい、はい、でだからもうそろそろもう止まってもうもうトイレから出ないなと思ってたらまたやってくるというね、はい、波がやってくるぞっていうような感じで、もういやでもねそっから、はい、次の日から、1日2日でまた半分食べたんですけど、はい、そうやな、もう本当にちょっとね、ちょっと変な話になりますけど、はい、食べ終わって、はい、一玉食べたことになるじゃないですか、はいはい、3日ぐらいは、はい、シャーじゃないですけど、はい、シャーじゃないですけど、はい、赤いんですね、出るのが。
なるほど、
出るものが赤いんです。
はい、スイカの色が、色素が
もう色素、体中多分ね、はい、スイカの色素だらけになってるんでしょうね。3日間ぐらいですよ、はい、出るのがね、はい、赤いんです
昔のどんべさんの映画の赤玉のように、
赤水、ね、赤玉のように
赤水が出る、
ね、赤水ほで水分はもう本当に初日の40分間ぐらいだけでしたけど、はい、あとは水分じゃないのに、はい、固形なのに、はい、赤いんですいやね、もう本当にこれどうやろうな、夏のね、はい、なんか課題研究とか困ってる人、はい、一回それ研究して夏の思い出で
夏休みに、
夏休みの
大玉一玉を、
はいはい、出されたらどうでしょうねっていうね。
ああ、どんな研究、はい、実は種を見たか4つ食べてたので種も出ましたみたいない
や赤いのが出るのはね、はい、不思議でしょうがないですね。トマトいくら食べてもね、はい、多分あんなんには出ないと思うんですけど、スイカは絶対出るんですね、昔からそうなんですけど、はい、だから僕もう一つまた冬に話します。冬の間に絶対しなきゃいけないこと、はい、みかんの LL サイズのみかんは必ず一箱をその1ヶ月間ぐらいに食べるっていう、
はいはい、僕は、はい、もうちょっとみかん気違いなんでオレンジです
オレンジは確かにね、はい、変な話ですいません、はい、赤プラス茶色やったらやっぱ赤っていうのはなんとなく気づくと思うんですけど、はい、オレンジプラス茶色だったらやっぱりね、はい、気づかないじゃないですか、あんまりね、はい、気づかないじゃないですか、はい、 でも、はい、みかんやっぱ一箱絶対食べなきゃいけないっていうなんか宿命もあの地味なものがあるんですけど、はい、やったら、はい、そっから2ヶ月後ぐらいは必ず手真っ黄色ですね、
ね、絶対ですよね、はい、だからもうあの手はね黄色くなるの分かるんです、はい、でもねあの極度に僕あの食事取らんとみかんが主食になったりするんですよね。で皮のまま食べるんですよね、中の皮はね、
はい、
あの白いあの紐も大好きなんで、
いいって言いますね、はい、体にね、
そのまま食べるんで、あ消化してないんですかっていうような、
ちょっと待ってください、
出ます、はい、そえっていう、あ、はい、みかんは大好きですね。一冬に、うん、多分僕計算すると、はい、10キロの3箱以上食べるんちゃいますか、
ね、あ
すごいですよ僕みかん、
すごいですね、
やばいっすよ、
はあ、
めちゃめちゃ大好き
なんで、みかんぐらいですか、他はなんか果物なんか、
いや果物正直全部好きなんで、
まあ、どれも好き、
はい、ただ、ね、金額的にお安く求めれるって、たくさん食べれるのってやっぱりスイカとかみかんですよね。
そうですね、
今の時期のこのブドウって結構ね、うん、一房ぐらい食べてもそんなにならなくでも、はい、しっかりしたお値段するので、
ああそうかそうかね、そうですね、
いちごとかもそうじゃないですか、はい、いっぱい食べたいですけど、うんうん、値段しっかりしてくるので、
あ、
手頃な値段でお腹いっぱいっていう庶民な僕にとってスイカだとか、はい、みかんだとかはやっぱり、
いやでもなんか、例えばブドウ食べ放題ですよって置かれてもね、はい、多分僕ねそんな食べないと思うんですよね、そんなに、まあもうこれぐらいでええわって、あんまり食べたらなんか口の中シュワシュワになってなんか
でも多分ワイン出ますよ、
ワイン出ますあの前の方から
ポリフェノールいっぱいの
赤やったらね、
はい、
シャルドネノンが出ましたってそして飲みましたって、いやまあでも本当にね、あのスイカでね、はい、赤いの今年あの赤いんです出たんで、はい、もうちょっとね俺の夏は終わったなっていう、
あじゃあ秋は栗ぐらいいっぱい食べても
いやだからなんか今年はあの、まあ、海は行ってないですけど、はい、それ以外は全部できたので、
はい、
まあ、夏としては合格かなっていうね、
なるほど
ことを思っております、
はい、
いや皆さんの夏はねどんな夏やったんやろうなっていうね、
そうですね、でもまだねまだまだあの、はい、残暑厳しいと言いますか、まだ夏は続くので、
うん、
はい、逆にあの9月も時間を作ってど、ね、はい、あのいただいて、どん兵衛さんもちょっと瀬戸内に ね
海は行きたいですね、
タコしゃぶを食べに、
タコしゃぶ、
はい、
タコです、
はい、最高です、は
い、いやそうですか、いやもう本当に、まあ、8月の終わりということで、
はい、
もう次回の放送はですね、はい、9月の11日ですよ、
なんかね9月の頭じゃないんですもんね、ちょっと11ということは半ばみたいな
ね半ばですもん ね多分この頃はねもうちょっと秋めいてきてます、はい、というのは、はい、昨日ぐらいからの天気予報で、はい、秋雨前線っていうのがね、
はい、
出ました、
あ、
はい、それはまだ下がってきてないので、はい、東北ぐらいなんですけどその影響が出るのは、
はい、
でもそれの北側はもう割と秋の風やら空気がなんで、はい、それがどんどん下がってくると通り過ぎたところの上は秋雨前線も降るけれども、はい、秋雨も降るけれども秋の空気になるということらしいので、
はい、徐々にやっぱり、
ね、もうそうなるとね、はい、本当にだからまあ、秋の眺めっていうように秋が近づいてくるとやっぱ雨が降るっていう、うん、今週末も、これ金曜日ぐらいですかね、雨っていう予報ですしね、
そうですよ ね、
はい、
ねもう月末最後のね、
そうです、
金土みたいな
ね、だから、はい、まあ、暑いのもね、もう間もなく終わるでしょうから、
はい、
まあ、そのうちにね、暑さも忘れないように、
はい、
ああ、今年の夏も面白かったということをね、皆さん過ごしてほしいなと思いますね。
はい、
いやまた次回11日までにですね、ケンさんは、いろいろ、いろんな海もまた行かれます。またそのお話もね、はい、楽しみにしております。
はい、
ぜひぜひ。はい、また皆さんもね、よかったら、メールなり送ってください。夏の出来事、待っております。
よろしくお願いします。
それでは皆さん次回9月11日お会いしましょう。さよなら。